クの方の、BTS の話って、
BTS どうしよう、
うん、これって立石さんが BTS ってすごく
面白いでしょ、
うん、面白いなと思って、
あんまり人に言ってないんですけど、ね、恥ずかしくて、
なんで別に恥ずかしくはないと思うんだけど、
なんか照れくさいんですよ。なんか、まあ、僕あんまり芸能関係弱いのと、あんまり普段地上波のテレビを見てないので、あんまり芸能人っぽいんですけど、まあ、たまたま動画を人から勧められて見てて、で別に歌とか踊りとかはあんまりそんなに、ね、そんなにわからないんであれなんですけど、なんかこうその彼らが自身が企画しているそのバラエティ番組的な動画とかをやっぱり、まあ、会社ぐるみでうまくやってて、まあ、イメージ戦略もいろいろうまいなと思ってるんですけど、とにかくなんか2000年代生まれの韓国で生まれた彼らが、なんかこう人となりがなんかすごく興味深くって、でお互いをこうみんなでこうリスペクトし合ってる、本当に仲のいい雰囲気をすごく感じさせる彼らの振る舞いっていうのがすごくなんかね、やっぱり自分が年を取った影響もすごくあるんですけど、なんかすごく微笑ましく見えて、なんかこうすごく見てて気持ちのいい若者たちなんですよね。で考え方とかもしっかりしてて、その本当に意見をちゃんと持っていて、でなんか意外に彼らは自身もやっぱりアーティストなんですよね。自分たちでやっぱりその曲作りとかにもすごくコミットしてるっていうのもなんかすごく面白くて、なんか本当にあすごいなって、ただただ本当にこの人たちはすごい人たちだなって、それは人気出るわなって思っちゃうんですけど、すごくこう特にやっぱりどうしても、まあここは結構ファンの中でもポイントになるんでしょうけど、やっぱり韓国社会ってその上下関係の厳しさっていうのはやっぱり有名なわけで、その上下関係の厳しさだったりとか、そういうものをなんか彼らがうまく軽やかにこう乗り越えていってる感じというか、 BTS の中にも7人でやっぱりその年齢順があって、ちゃんとお兄ちゃんと弟みたいな位置づけでみんな見てるけれども、でもそこをねうまくなんか新しい風を吹き込むかのような、多分まあそれも事務所の戦略だとは思うんだけれども、なんかその上下関係に縛られない彼らの在り方みたいなものを、縛られないというかね、うまく使いこなしてるというかね、上下関係のなんか面白みみたいな、面白みというか、なんかその良し悪しというか、うまくそれをなんかなんか軽やかに生きてる、その年上の人と年下の人が仲良くこうなんかで程よくいじられる年上みたいなのがすごく面白かったりとか、なんかそこをみんなでこう消費してる感じなんですけど、なんかその辺も面白かったりとか、あとやっぱり今一番リアルに今言われてるのはやっぱり兵役問題というか、その韓国社会におけるやっぱりその避けて通れない問題と BTS っていうのが今すごくクローズアップはされてるところもあって、でもなんか多分そういうのもなんかいわゆるなんか一面的かもしれないけど、なんかそういうやっぱり男らしさ的なところに対するアンチテーゼみたいなところももしかしたら担ってるのかなとか、こう BTS っていろんな意味でその本当に新しい世代のなんかこう韓国社会においてなんかこうすごく特異な存在になっていってるところがなんかすごく気にはなってますし、あとやっぱそのファンとの連帯というかファンの動きっていうのもなんか結構割とポリティカルというか、なんかこう BTS のそういうメッセージ性に反応しながらファンの動きっていうのが世界中でいろいろなんかこういいのか悪いのか、なんか組織化されてる動きをたまに見せる時があるわけですよね。例えばトランプ大統領の集会にわざと申し込んで空席を増やしてやろうみたいなのも、あれも BTS ファンの動きだったらしいですよね。一時期やってたなんかそういう反トランプ的な思想の人たちが、まあまあファンが多くて、ファンで連帯して協力してなんかそういう動きをしてみたりとか、なんかそういうのとか、なんかちょっと今までのそういうアイドルのファンダムの中でもなんか結構ポリティカルなところに踏み込んだ人たちというか、なんかそういう動きってなんかちょっと違う感じがしてて、今までのなんか雰囲気と、だそういう意味でもなんか BTS って面白いなと思うし、あとBTSのメンバーが作った BT21 っていうキャラクター が今すごくいろんなところで商品化されてて、コラボ商品作ってて、でもそれが実はなんか BTS が作りましたっていう匂いを一切持たせずに展開してるっていう、なんかあの辺の巧みさっていうか、なんかうまいなっていうか面白いなって思ってるところがあって、なんかパッと見普通の7匹のキャラクターグッズなんですよ、
うん、
BT21 って。で最近いろんなコンビニとかの商品で BT21 のコラボ商品が出てて、まあ、ファンがみんな買うから、売れるから、みんなマーケティング的にそれをどんどん増やしていくんですよけど、で僕もそれに乗せられた口で、なんか一時期くら寿司であのキーホルダーとか当たるから、なんかたまたま学校の食堂やってない時期なんで、あの職場の前にあるくら寿司に通い詰めて、あのひたすら昼間中にくら寿司食べて、あの BT21 グッ
ズ
当てようっていう、あのやったんですけど、もうやらないと思ったんですけど、なんかちょっと面白かったんで、ちょうど BTS ブームが自分とかに来た時だったんで、でもあの BT21 のそのキャラクターを作るプロセスの動画っていうのもすごいあって、それがすごい面白くって、各メンバーがどういう思いでこのキャラクターを作ったかっていう、でもその中で彼ら自身が言ってきたんですよね、その自分たちが作ったっていうのが前面に出ない方が逆にいいだろうみたいな、そこまで彼ら自分で考えて、その意向通りにあの BT21 のキャラクターを見てても、普通にあこれいいなって買っても、そこに全く BTS という言葉が絶対出てこない、まあ、BT という名前がまあちょっとあれなんですけども、
うん、
なんかその辺を切り分けてなんかやってみたりとか、なんかすごい巧みな戦術というか、それを彼ら自身が考えてコントロールしてっていうのも面白くて、
うん、
なんかね、今だから注目してますね。
ああそういう側面なんですね、うん、そのなんかあのゼミ生でもこういろいろこうそういう韓国のアイドルとかに注目してたりしてて、で今までとファンの関係とかそういうのいろんな人が、学生さんたち興味ある人がやってきたけど、その苦悩を共有するそういうことって今まであんまりこうテーマにならなかったんだけど、そういうスタンスこうその涙も含めて、そのそういう時のなんか距離感みたいなものとか、うん、あそうなんだって、あの学生さんたちの話を聞いて、だから今立石さんがおっしゃったことって、あの今の若い世代の人たちも何かすごく直接感じていることなんだなと思って、うん、なんかオーバーラップしたっていうか、うん、
そうですね、あの、ラブユアセルフっていう言葉をよく言っていて、まあ、自分を大事にしていこうっていう、
うん、
なんかそれはなんか彼ら自身もやっぱりいろんなプレッシャーの中でやっぱり大変な思いをしてなんかこうのし上がってきたみたいなところあるんでしょうけども、なんかその辺のなんかメッセージを、まあ、国連でスピーチしたりとか、まあ、そういうなんか若者なりの苦悩みたいなもの、でも特に韓国ってやっぱり生きづらさがやっぱ若者の中であると思うんですよ、その上下関係厳しかったり、そのすごく競争社会だったりする、その辺の韓国社会の問題っていうのも絶対僕はあると思っていて、その辺のその苦しみをこう分かち合える体験として、でそれプラスやっぱりネットの時代なんだなっていうのがあるんですよ、やっぱりそういう連帯を高めるっていうか、そのメッセージを共有するためのツールとしての SNS をうまく使って、そういうメッセージ性とか世界観みたいなものをファンと共有しながら、でファン同士がインターネットで結びつき合えるやすい、でそれがうまく噛み合って、なんかすごくアジアだけじゃなくて、だからアジア人のアーティストとしても異例の、そのいわゆる欧米の音楽シーンにうまくこう入ってって、すごくなかなかこうアジアのアーティストとしてはなかなかできなかったことが今 BTS がやってる、ね、段階で、なんかその辺のやっぱり時代性、やっぱり SNS 世代のアーティストアイドルなんだなっていう、うん、だからこれからも似たようなことは多分起きてくるんだろうけれども、なんかその最初の例というか、なんかすごくこう国境を越えながら、そのそういう、ね、苦悩を分かち合う人たちのなんかメッセージ性というか、なんかすごくね、そういう側面で語られるんですよね、 BTS ってね、あの本当になんか結構学術書じゃないけど、なんかそれ結構固い 本とか、あとその作ってる曲もやっぱりまあそれも曲を後ろで作ってるスタッフたちのやっぱり意図もあるんでしょうけど、割と心理学用語とかなんかそういうあのものがあったりとか、いろんななんかね、あの結構インテリな人たちが喜ぶネタがその曲だったりプロモーションビデオの端々にこう描かれているとされてますのでね、なんかそういうのも含めての面白さみたいな、それをみんなでまた解釈し合うっていうか、一つの文学作品ですよね。だから本当にこの曲の意味をみんなで、世界中でみんなで解釈し合う同時代的な経験ができる、だからいろんなものがその噛み合った結果としての BTS かなと思いますね。
立石さんのお話聞いていたら、そのメッセージ性っていうのもファンを囲い込むためのメッセージ性じゃなくて、ファンでない人も聞いてつい聞いてしまうような、そういう開き方でいつの間にかファンになっているっていう、そのある意味のうまさも含めて、うん、面白いなって思いました、うん、あの遥の焦点も BTS が出た頃に超ファンの人が話をしてくれて、でその時も面白いなと思ったのは、うん、BTS が何か発言したりするとそれがもう一瞬に他国いろんなファンの人たちが翻訳をしてこう広げていくっていう、はい、そのボーダーレスみたいなところが最初からなんかあって、うん、それはすごいなって思って、それが もっと垣根が低くなってメッセージが広がる状況にもなってるし、出し方もこうそういうこうラブ・ユア・セルフみたいなこう どの人にもなんか分かるような言い方でできるっていうところ、そうなん
日本のおっさんがね、うん、今すごく彼らのわちゃわちゃやってる動画を見て癒されてるんです、なんか癒されてるんですよね。なんかこの特に年末年始とかすごい時間があったんで、なんかすごい一日中なんかいろんなね動画を見ちゃうんですよ、ね、それ彼らが普通になんかなんていうのかな、そうで一個ねなんかドキュメンタリーじゃないですけど、なんか彼らがなんか休暇を取って一緒になんか家に住むっていうドキュメンタリーを見てて、なんかすごくね毎日ねそれをご飯食べながら見てたんですよ。なんかすごくね見ちゃうんですよね。なんか普通に若者が普通にダラダラ遊んでご飯一緒に作って食べてるだけなんですけど、なんでこんなに癒されるのかなっていうのはね、なんかすごく自分の中でも不思議でですね、なんかやっぱ年取ったからかなとなんかなんかその若さを失われた若さをこうここで投影してるのかもしれないですね。
いやそうじゃなくて多分最初におっしゃった互いをリスペクトして言葉が出てくるっていう、そのことって今いろんなことがしんどいから余計に、なんか別にアーティストだけじゃなくて普段の職場でもいろんな場所でもやっぱりみんなが必死な時になんかこうリスペクトをしてる優しさって、
うん、
触れる機会がちょっとうん少なくなってるのかも、少なくなってる当たり前じゃなくなってるのかもしれないとなんか思いました。
そうなんですよ、
うん、
それをなんかこうね真正面でこう真面目にみんなお互いリスペクトしてる感じっていうのがすごくなんかハッとさせられるというか、うん、新鮮に見えるかもしれないですね、
うん、そう思っている大人な人いっぱいいるかもしれない言えなかったけどっていう、これを機会に立石さんのこのトークを聞いてあ言ってもいいんだみたいなんでますますファンが数としても増えるかもしれませんね。
そう。
あでも私もなんか見たくなりました、そういう、うん、ちょっと関心を持ってみたいと思います。
学生名前覚えるところから始まるんです
そうなんだ。
最初は絶対そうですよ、みんなそうですけど、最初は顔と名前が一致しないからみんな同じ顔に見える。
もう今はもうすごく分かりますか。
あもうそんな一日ちょっと動画見たらもう全然変わりますよ。もう一人一人の個性がまた際立ってるんで、もうすぐ覚えますから大丈夫です
今立石さんがすごく和んでる顔になってますびっくり
分かりますよ
よし、じゃあありがとうございます。どちらのトークもすごく楽しかったし、なんか真面目な意味でも不真面目な意味でもなんかありがたかった。 ありがたかったっていうか、なんか、いや、やっぱりいろんなこと切羽詰まってるなって思って、どこにいてもそういう感じが自分の中にもあって、なんでなんか、うん、こういう話してもらえて、なんか うん、そうだなって、何が運か分かんないんだけど、 BTS のこと分かんないんだけど、なんか、うん、そうだなっていうふうに思えた。ありがとうございます。